夢かな名作ライブラリー。
手袋を買いに新見南吉。子供の狐は町の火を目当てに雪明かりの野原をよちよちやっていきました。初めのうちは一つきりだった火が二つになり三つになり、果ては十にも増えました。狐の子供はそれを見て、火には星と同じように赤いのや黄色いのや青いのがあるんだなと思いました。やがて町に入りましたが、通りの家々はもうみんな戸を閉めてしまって、高い窓から暖かそうな光が道の雪の上に落ちているばかりでした。
けれど表の看板の上には大抵小さな電灯が灯っていましたので、狐の子はそれを見ながら帽子屋を探していきました。自転車の看板や眼鏡の看板やその他いろんな看板が、あるものは新しいペンキで書かれ、あるものは古い壁のように剥げていましたが、町に初めて出てきた小狐にはそれらのものが一体何であるかわからないのでした。とうとう帽子屋が見つかりました。お母さんがみちみちよく教えてくれた黒い大きなシルクハットの帽子の看板が青い電灯に照らされてかかっていました。
小狐は教えられた通りトントンと戸を叩きました。こんばんは。すると中では何かコトコト音がしていましたが、やがて戸が一寸ほどごろりと開いて、光の帯が道の白い雪の上に長く伸びました。小狐はその光がまばゆかったので面食らって、間違った方の手を、お母様が出しちゃいけないよと言ってよく聞かせた方の手を隙間から差し込んでしまいました。
このお手手にちょうどいい手袋ください。
すると帽子屋さんはおやおやと思いました。狐の手です。狐の手が手袋をくれというのです。これはきっと木の葉で買いに来たんだなと思いました。そこで先にお金をくださいと言いました。小狐は素直に握ってきた白銅貨を2つ帽子屋さんに渡しました。帽子屋さんはそれを人差し指の先に乗っけてかち合わせてみると、チンチンと良い音がしましたので、これは木の葉じゃない本当のお金だと思いましたので、棚から子供用の毛糸の手袋を取り出してきて小狐の手に持たせてやりました。小狐はお礼を言ってまた元来た道を帰り始めました。
お母さんは人間は恐ろしいものだっておっしゃったが、ちっとも恐ろしくないや。だって僕の手を見てもどうもしなかったもの
と思いました。けれど小狐は一体人間なんてどんなものか見たいと思いました。ある窓の下を通りかかると人間の声がしていました。なんという優しい、なんという美しい、なんというおっとりした声なんでしょう。
ねむれねむれ、
小狐はその歌声はきっと人間のお母さんの声に違いないと思いました。だって小狐が眠る時にもやっぱり母さん狐はあんな優しい声でゆすぶってくれるからです。すると今度は子供の声がしました。
母ちゃん、こんな寒い夜は
森の子狐は寒い寒いって泣いてるでしょうね。すると母さんの声が、森の子狐もお母さん狐のお歌を聞いて、ほら穴の中で眠ろうとしているでしょうね。さあ、坊やも早くねんねしなさい。森の子狐と坊やと、どっちが早くねんねするか、きっと坊やの方が早くねんねしますよ。
それを聞くと、子狐は急にお母さんが恋しくなって、お母さん狐の待っている方へ飛んでいきました。お母さん狐は心配しながら、坊やの狐の帰ってくるのを今か今かと震えながら待っていましたので、坊やが来ると、温かい胸に抱きしめて泣きたいほど喜びました。二匹の狐は森の方へ帰っていきました。月が出たので、狐の毛並みが銀色に光り、その足跡にはコバルトの影がたまりました。
母ちゃん、人間ってちっとも怖かないや。どうして？もう間違えて本当のおてて出しちゃったの。でも帽子屋さん捕まえやしなかったもの。ちゃんとこんないい温かい手袋くれたものと言って、手袋のはまった両手をパンパンやってみせました。お母さん狐は、まあ、と呆れましたが、本当に人間はいいものかしら。本当に人間はいいものかしら。とつぶやきました。
はい。
はい。
手袋を買いに、
はい、
前編後編
で後編
が、はい、終わりましたが、いかがでしたでしょうか。
前編が終わりましたな。
はい、
前編
前編と後編
と、ね、ややこしい、日本語は難しいな。
前編と後編の
前編の前編が、
はい、
まるっと
ありましたね、
はい、こんなラストだったんだね。なんか、うん、もうちょっとなんかあったと思っていた、勝手に。
あ、もっと長いと思ってた。
うん、なんか、うん、この後もうワンアクションあるかなって思ってたけど、あ、ここで終わりかって思って、
うん、
お母さんと帰る道すがらで終わりなのねって思って、
うんうんうん、
私なんか買うとこまでしかあんまり覚えてないや。
お
う、うん、
確かに買うところが一番ドキドキするしね、うん、
ドキドキするよね、
出しちゃって、うん、へーってなって、
うん、
帽子屋さんもいい人でよかったよね、
うん、帽子屋さんいい人だったね。
なんか本物のお金だったら別に狐にも売る、
うん、でもだって、まあ、商売人だね、う
ん、あれ一回あれ、う
ん、何何、
帽子屋さんはでも
疑ってる、
疑ってる
けど、この葉のお金に違いないって思って疑ってたけど、うん、お金が本物だったから売るっていう。
お母さんはなんでお金を持ってたんだろうね。
まあでも、うん、実は狐はよく化けてお買い物に行ってたんじゃない。
だから働いてたんじゃない、ちょこっと。
だって
ちょこっと働いてたの。お母さん
パートで行って賃金を得ていた。ね、もしこれが偽物のお金だったら坊やの命はなかった。
まあそうだね。
うん。
なんか深い。お母さんもちゃんと人間にやって働いて、
まっとうにちゃんと
稼いだお金で子供に手袋を買ってあげたんだよ。
だから帽子屋で手袋売ってるって知ってたんだ。
う
ん、
そうだ。
じゃないと町のそんな流通とかがわからないじゃない、
うん。
でもお母さんは昔のトラウマでビビって、まあね、うん、人間に変身してさえいればいいんだよね。
うんうん、
狐の状態でいくと捕まえられるって。
うん、
いやー、なかなかに。
いやいや、ちょっとなんか今違う方向に頭が働きそう。
やめよう、
うん、はい、やめんの、
うん、やめる。
美
しい話だから。
疑問なのがさ、坊やは、い、ね、ちゃんと手袋をゲットできたけど、
うん、
手じゃん、両手分の手袋一、うん、組はもらったけど、うん、足は冷たくない。
そこは
振っちゃいけない
のよ。考え
ちゃダメ。なんか昔全然思ってなかったけど、狐、うん、は四足歩行だから、うん、足も冷たいのではって思ったんだけど、
うんうん、
手だけでよかったのか、靴下は買いに行かなくて 転続編
続編したおかえり
やばい気になり始めた
でもほらね坊や最初、うん、あの手がチンチンするって言ってるけど、うん、足がチンチンするは言ってないから、うん、
言ってないから
あれか前足の方がやっぱ敏感なのかな
敏感なんじゃないの、
うん、いろいろ
なんかいろ、うん、そういうことにしようよ、
まあ、足は割と、ね、
そこは考えちゃいけないところだった
から、うん、す
いませんでした純粋な吉様申し訳ない先生ごめんなさいごめんなさいでもね素敵なお話で、はい、ちょっとまだ季節的には早いけど、うん
うん、ね
ちょっと、
うんうん、私も大好きな作品だったので、うん、やりたい、はい、やってみました
良いですね、
うん、
いかがでしたでしょうか、
うんうん、いいですか、はいね、皆さん、ね、ぜひリクエストいただけると嬉しいです、うん、はい、はい、以上夢かなライ名作ライブラリーでした時間が近づいてまいりました、はい、ワンコちゃん
告知ですね、はい、告知をさせてください。11月10日から13日まで、はい、調布市の千川劇場という場所でですね、
はい、
イーハトーブ星と虹とという朗読音楽劇に出演いたします、
はい、
こちらは宮沢賢治先生の夜高の星と光の素足という2作品を上演いたしまして、はい、私は夜高の星の方で、はい、
朗読と合唱で、
うん、あとなんかその中に出てくるキャラクターをいくつか演じさせていただいてるんですが、うん、なかなか面白い
キャラクターいくつかね
いくつか、はい、主になんかいろいろ出てくるんですけど、うん、まあ全員鳥なんですよ夜高の星ってお話が、うん、その鳥の何匹かを、
うん、
あとお星様っていうのが出てきて、うん、お星様と鳥をやらせていただいて、うん、間でですね、うん、まあ生楽器でチェロとパーカッションのオリジナル楽曲の生伴奏もあるんですが、うんうんはい、途中私たちも少し音を鳴らしたりするシーンがございまして、私も
新しい情報、
はい、鳥の鳴き声ってバードコールっていうのがあるの分かります、
知らない、
なんか手で回して、うん、今持ってるんだけど、
いいの鳴らして鳴らしてみて
鳴らしてみ
る、うん、バードコール、
バードコールっていう楽器ではなくて、うん、本当に多分鳥を好きな人、鳥観察してるような人が持ってるこういうやつなんだけど、これを鳴らすとね、ちょっと、
かわいい、こう筒状のもので、
こうすると結構大きな音が出る、
そうだね、あのすっごいちっちゃいけどすごい音なるね、
すごいなるんですよ、これでね鳥の鳴き声をやって鳴き交わすみたいなシーン、
あ鳴き交わす、
違うなんか、あこけしの首ってそういう
音、やめて、
いや。
あとなんか他にも鳥笛みたいなのを使う人もいて、私たち演者も音を出してみんなで音を作って、もちろん歌でも奏でますけども、一つの作品として作っていくので、すごいいろんな試みが学ぶので、とっても楽しい作品になってますので、ぜひぜひ11月10日から13日まで4日間上演しております。千川劇場でチケット好評発売中でございます。私までご連絡いただければ前売り扱いで販売させていただきますので、よろしくお願いします。
お願いします。番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です。私たちへの質問や番組への感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は dmn@pfri.net、dmn@pfri.net までお願いします。夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ DMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。ツイッターアカウントは@pfrinet、ツイッターやフェイスブックなどもピフリネットで検索するといろいろ出てきます。で、夢かな名作ライブラリーへのリクエストもお待ちしておりますので、はい、どんどんお寄せください。
はい、今日の感想もね、はい、
そうですね、感想
全部ぜひぜひ、はい、2週にわたってお届けしましたが、
歌大丈夫だったかな。と思うよ。
ね、すごい緊張しててね。
あ、すごい、すごい震えてるわ。震えてるけど、
でもなんかいい感じね。お母さんの。
ああ、聞くの怖いな。
悪い。
悪いよ。
純ちゃんがまたね、結構たっぷり聞くんだわ。
まだ割と早いとこで入ったよ。で、最後まで歌ってんのしおりさん、あ、ずっと歌ってるなと思って聞いてたんだけど。
かぶせて。そう、いいからね。あれがね、直前でね、誰が朝子をやる、決まってなかったからね。あ、私歌だとか言って、歌入れたいよねって言ったの、しおりさんの。
自分で言って自分でやるはず
に、ね、なかなかでも新しい試みで、は
い、ね、
こうやって2週にわたってっていうのもなかなか初めてだったから、
ね、
ね、
う
ん、楽しいじゃないですか。これと長いやつも、うん、これはラジオドラマも連続ドラマとか
連続ドラマいいね、
できちゃうんじゃない
。そんな野望は止まりませんかね。、はい、夢かな放送局、今回は山本しおりとわんこ、
滝沢純がインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りいたしました。次回更新日は10月24日ですね。
わあ早い、
はい、まあ、本当にあっという間。それでは次回もどうぞお楽しみに。
お便りいっぱいお待ちしております。